This is Baba Boshi Station. インターネット番組バーボッシュ北原みなりです。暑い日が続きます。本当にもう私ヘトヘトなんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。そういうことで私はね、もう暑さに耐えきれず、なんとか涼しくなるものないかと探していたんですけども、ありました。インターネットで家の中で噴水が楽しめるキット、ちょっとねなんかいいじゃない、噴水を家の中で涼しい水の音を楽しもうと思って、買ってしまいましたよ。で今日来たんです、それがびっくりしたね、茶畜で。で水を溜めて、ちっちゃなポンプでブクブクブクっていう風に、噴水が湧き上がるんだけども、見えてる時は楽しいよ、水がさパッっていう雰囲気とかさ。でも黙ってシーンとした部屋に一人噴水の音聞いてると、どうしてもね何おしっこがずっと流れてる音にしか聞こえないんだよね、ジョーって。でもこれは癒し、私の癒しと思って、水のせせらぎ、ここは湖、泉、森の奥、そこの涼しい何か気持ちのいい場所っていうふうに思い込もうと思うんだけども、ジョーっていうふうにただ水が流れていて、ますますイラついて熱くなってしまいましたが、ということで皆様、今日は夏の珍事件特集ということで話していきたいと思います。インターネット番組バーボシ、最後まで聞いてください。
バーボシ by Love Peace Club。
今日の私の声はものすごく枯れていると思います。っていうのはね、今日朝起きてもうすでに20時間ぐらい経ってるんですけれども、私今初めて声を出しています。ほとんど初めてだね。そう、ずっと今日は家に閉じこもって原稿を書いていました。現代の肖像っていうね、アイラの現代の肖像で、今度フラガールという映画、私がとてもハマったそのフラガールという映画をプロデュースした石原ひとみさんっていう方について書いているんですけれども、暑いってこともあるし、朝川のお兄さんと喋ったね、その噴水のことでいろいろね時間を取られたりとか、その噴水にイラついていたりとか、もっといい噴水はないのかと現実逃避でインターネットショッピング始めてしまったりとか、そんなことでほとんど12時間以上コンピューターに向かい続け、やっと原稿を書き終えたんですけれども、ところが私にはまだ仕事が残っていました。今日の夏の珍事件その1なんですけれども、明日8月の11日、レズビアンゲイパレード、今年からレズビアンゲイパレードって言わないんだよね、東京プライドパレードが渋谷で行われます。それにラブピースクラブはフロートっていうのを出すんですよ。フロートっていうのは、グループごとにトラックがあって、トラックの上でね踊ったりとか、パフォーマンスの人が声をはけたりとか、そういうような出汁っていうの、日本語でフロートって出汁っていうのかな出すわけですよ。それの準備にラブピースクラブと、あとパフスペース、レズビアンのための楽しいね生き方を想像する空間パフスペースと、赤坂の笹野みちるさんがやってるカフェと、中さんっていう大工友達が、大工ってあれよ、レズビアン大工の友達がやってるバーの、その4人でね、みんなで何かやろうよっていう感じで始めたんですよ。なのでそれぞれ のお店のロゴをね、私が拡大コピーして印刷する係だったわけですよ。でもなんせ今日12時間も原稿にかかりきりだったから、もうギリギリまで夜中にキンコーズに行けばいいやと思って今まで放っておいたんですけど、さっき行きました。夜中のキンコーズ、時間は深夜2時。私はね、明日のデータを持って明るい店内に入ってきました。店内には男が2人、客の男が2人、従業員の男が2人、ギーッと開いた自動ドアの方を振り返り、彼らの目は私に釘付けでした。あら、やだわ、何かしらこの視線。私はその男たちの視線を構わずにカウンターに向かいました。そして大きな声で言いました。これコピーしてください。拡大コピーしてください。私が手渡したコピーには、レズビアンの生き方を想像するパフスペース、クリトリスのバー、大工バー、渋谷でやっています。 女のバイブやセックスグッズショップラブピースクラブ、唯一まともなのはファンソンカフェっていうね、まあそれだけ、そのコピーを私は堂々と渡しました。男たちの顔はますます緊張を走った、何か異様なものを見るような視線に変わりました。何かしら、さすがに私も気がつきました。男たちの視線の行く先に、それは私の股間にありました。12時間ね、人と会ってないとこういうことが起きるんですね。あのね、私なんとですよ、ズボンがチャック開けてたし、開けてたどころじゃないし、パンツ丸見えだったし、というかね、あのチャック開けてても一番上のボタンがついてればさ、まあなんかチャック開いてたじゃんっていう話なんですよ。私もう12時間あの家にいて、あのズボン履いてるのは苦しくなって、あの半分なんていうんだ、腰までパンツを下ろしたような状況で仕事していました。そしてそのまま気がつかず外に行き、歩いて金庫図まで行き、そしてあのほとんどね毛が見えてるような状況で金庫図の店員にレズビアンのためのスペースパフスペースコピーしてください、拡大で4倍でお願いね何時にできるんですか、そんなにするのちょっと高いわね、そんな会話を楽しげにしてしまったのでした。深夜の金庫図、陰謀を見せた中年女一人、さぞかし男たちは怖かったことでしょう。珍事件その1でした。 This is Baba Mochi by Love Peace Club。 夏の珍事件その2、ラブピースクラブでね、あのコラムを書いている、あの私はアンティル、読んでくださってますでしょうか。本当ね、あの、まあ、高等無稽な珍事件の世界っていうかね、本当にアンティルさんといるとこんなこと普通起きないだろうみたいなことがさ、まあ、よく起こるわけですよ。で、あの、まあ、大概がさ、被害妄想の強い人なわけですよ、アンティルさんって。あの世界は自分の敵だとかさ、男はみんな自分を攻撃しているっていうふうに、まあ、思う、まあ、被害妄想の強い人なんだけれども、昨日ね、あのそのアンティルさんから電話があったんです。私の原稿がどうやら盗作されているようなんです。そう、もうね、もうね被害妄想も、あのどうこう言うとコメディの域なんですけども、誰にって聞くと南九太さんに、どこでフィールヤングで、まあ、アンティル大丈夫、落ち着いて、もう全然平気そんなのってあのきっと思い過ごしだからっていうふうに、まあ、なだめたんですけども、本当なんです、考えてくださいっていうふうに、まあ、言うので、買って読みましたよ、フィール・ヤングの南九太さんの新作、まあ、スローっていう、ね、本なんですけども、本当にあの女の子同士のセックスシーンがすごく描かれていて、あの、まあ、面白かったですよ。でもね、確かにアンティルが言うように、あのもう状況設定がアンティルそのものだったんだよね。女子高生であることで、一人はレズビアンなのか FTM なのか、まあ、性同一性障害なのか微妙にちょっとわからないところで、あの女であるがゆえに、その、まあ、あの女と付き合ってても男を演じなければいけないような気分にさせられていたり、そしてその付き合う女の子がとてもとても、まあ、あの普通の、まあ、女の子なんでね、男好きので、その女の子にすごく振り回されていく様子とか、そういう、まあ、設定が似ていることに加え、そのエピソードもあのアンティルで読んだものがとか、そればっかだったんだよね。例えば毎日毎日彼女の家にあのセックスをしに行くわけですよ、アンティルは。で、南九太さんの中の主人公も毎日毎日彼女の家に夜セックスしに行くわけですよ。そして朝家を出ていくわけですよ。で、学校ではだから毎日毎日アンティルは寝てるわけですよ。で、南九太さんの主人公も毎日毎日学校で寝てるわけですよ。そうで、男とあの、まあ、彼女が遊びに行っちゃって、それにすごく傷つくわけですよ、アンティルは。で、南九太さんの主人公も傷ついて、そこで喧嘩が行われるわけですよ。その喧嘩の雰囲気とか、あのとてもデジャブーな雰囲気はあったんですよね。そうでもね、あのものすごい、あの、まあ、今私はこういうふうに話しているってことも、あの、まあ、どのぐらい話していいのかちょっとわからないながらに、あの正直に話してます。っていうのは別に南瀬田さんが、九田さんが盗作してるっていうふうに、まあ、言いたいっていうよりも、なんかこの子不思議な感じがするんだよね。どうしていいかわからない感、 そう、もし南圭太さんのお友達とかお知り合いとかいたら、アンティルを読んだことがあるかどうかだけ教えてくださいっていうね、そんな感じなんだよね。何かにさ、インスピレーションを受けて何かやるってことは、新しいものを作るとかそういうことってよくあると思うんですけれども、そういうことにはね、私は全然大丈夫なんだけども、でもアンティルの気持ちを考えると、やっぱすごくね、胸騒ぎはしてくるような思いになるんですよね。そう、これ何の胸騒ぎかなってことを感じるわけで、私ね、一度だけ体験したことがあって、それ自分の作品が盗作されたとかそういうことじゃなくてね、私が話したことが、ある友達に、二人できるという友達に話したことを、別の友達と一緒に、大勢でいるときに、彼女がまるで自分の意見のように全部、一語一句たがわずぐらいの勢いで話したんだよね。で、そのことにすごくびっくりしたことがあるの。それが、私はこの間言った話だよねって。でそんな自分のさ、考えてることとかこと、ね、友達の会話の中でベラベラ喋ったことに著作権なんか別に生じないけど、もちろん。でも何か自分のものから出てきた言葉をとか、自分の体験が全く別の人に主語を置き換えられて話されると、なんかとても気持ちの悪い感じがするんだよね。やっぱりこれって何かなと思うの。別に著作権とかさ、権利とかっていうのではなくて、何か違うんだよね。だからそれはさ、自分が食べかけのパンを取られたとかさ、そういうのともちょっと違うんだよね。なんか自分のものを取られたっていうのともちょっと違う。何か、そう、この気持ち悪さがね、私分かんないんですけども、でもアンティルがプルプル震えながらさ、私の原稿が盗作されているって言ったような、感じが、そう、なんか雰囲気がね、ちょっと分かるんですよ。でアンティルね、南圭太と裁判かなんてことを思ったりしてね、ちょっとおかしな気持ちになってますということで、ライフピースクラブ夏の珍事件その2でした。 This is Baba Boshi Station by Love Peace Club。インターネット番組バーバシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。本当ね、夏休みに向けてずっととても忙しくて、そう、放送がバーバシの放送ね、ずっと遅れっぱなしで本当にごめんなさい。来週は8月ということで、戦争特集をしたいと思っています。自分の、皆さんの戦争の体験について、ぜひメールをください。どんな戦争をあなたは体験してきたか、で実際に爆弾を受けたとかではなくて、今の世の中でもある意味戦争状態じゃないですか。そういう中で生きている時に自分が戦争をどう思うのかとか、あとは自分のおばあちゃんやおじいちゃんからどんな風に戦争の話聞いてきたか、お母さんかお父さんでもひいおじいちゃんでもいいんですけども、で私自身は今週夏休みに祖母の家に行って、祖母から戦争体験を聞いていきたいと思います。その様子をラジオでも流したいと思っています。で夏の珍事件、最後なんですけれども、もうこの放送がね、流れてる時には終わってると思いますが、8月11日東京ドームでジャングム祭りが行われます。ジャングム祭りだよね。行きますか、チャングマーの皆さん。私はもちろん行きますよ。東京プライドパレードの後、チャングン祭りにも徹夜でも行きますよという感じなんですけども、このチャングン祭り、実は私はね、取材で行くことになってたんですけれども、さすが韓国人だねと思ったよ。私は韓国人のやることがでかい。イーヨンエンさんは、今回のギャラ1億円かけてね、呼ぶわけですよ、日本が。で東京ドームだよ、何万人の人がさ、集まるわけよ。大イベントじゃない。で一人さ1万5千円ぐらいの席をさ、お金払っていくわけじゃない。で取材者だって、私はもう何ヶ月前からイーヨンエンさんに取材をしたい、でチャングムの今取材をしているので、イーヨンエンさんに直接お会いしたいです。もし無理ならキョンミリさんでもいいですって。キョンミリだって知る人ぞ知るっていうか、見てない人は絶対全然わからない、チェゴサングン様のね、チェサングンの役の今日ミリさんでもいいですよっていう風に言ってきて、で 韓国側のね、あのプレスの方は何とかします、頑張りますみたいなことを、まあ、おっしゃってくださったんですよ。ところがですよ、全マスコミに今日本当に直前になって通知が来ました。あの一切取材は受けません。あの囲み取材もありません。囲み取材ってあのほら芸能人がよくさ真ん中に立ってみんながマイクを向けるような、あの取材も一切ありません。今回取材ゼロです。すごいよね、ギリギリだよこれ。もう韓国人の時間の流れのおおらかさと感じるわと思いながら、私にとってはこれが結構衝撃的な珍事件でした。日本のさ、そのもうマスコミなんかさ、多分3ヶ月4ヶ月前から取材のアピールとかさ、取材の申し込みしてるんだよ。そう、日本人は本当にもう準備しないとね嫌だから、それに対して韓国人のこのね、いや本当にいつもいつも毎回毎回驚かされる韓国パワーでございますって感じです。ということで、暑い夏、皆さんはどんな珍事件に遭遇するでしょうか。あ、そうそう、最後に一つお知らせです。ラブピースクラブは8月の12日から19日までお休みいただくんですけれども、15日1日だけ、あの普段地方で東京に来られない方を、いや、まあ、あとお仕事で忙しい方を対象に、あの1日だけお店オープンします。8月15日です。でこの日はあの、まあ、いいバイブなんだけど箱が割れちゃって惜しくて出せないっていうようなバイブとかを、 あとまあ CD で、ね、ケースが割れちゃってお客さんに出せないっていうような、まあ、CD とかをあのちょっと安い価格でお出ししますので、もしよかったらいらしてください。ラピスクラブはあの丸の内線と大江戸線の本郷三丁目っていう駅から歩いてすぐのところです。当日はね、私もお店に出てますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。ということで、インターネット番組バーボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。金庫図に二度といけない北原みのりでした。 This is Baba Boshi Station by Love Peace Club.